こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直樹先生が送るここだけの勉強メソッド、始まりました。今回はですね、無理なく無駄なく進む合格までのスケジュール立て方についてお話ししようかなと思います。それではやっていきましょう。はじめにですね、進学塾に通うなら最初から4科目で始めるってお話しします。塾の科目は4年生から4教科で始めるのが鉄則です。4年生のうちっていうのは、算数と国語だけでいいというのは間違いで、途中で必ずつまずきます。5年生から理科社会を始めると、習っていない項目がすでにその段階で非常に多くなってしまうからです。塾では社会の地理分野の半分以上は4年生で終わりますし、理科の光、身近な動植物など大切な単元も終わってしまいます。社会では文字の羅列としての知識ではなく、例えば雪の多い地方の暮らしのように具体的で生活に直結した話を扱っていって、理科では春の頃、夏の頃などのように実体験に近い話を学習していくといいと思います。昆虫のね、カブトムシの生態系とか、植物、春の七草とかそういったものをね、調べるのもいいと思います。今後新たに仕入れていく膨大な知識をつなげていくための核となる知識や考え方の多くが、だいたい4年生で終わる。そんな感じですね。そのために、5年生からだと負担が大きくなってしまうので、理科とか社会っていうのは毎週どんどん先に進んでいく中、全く違う分野の単元でも追いつこうとすると、めっちゃ大変になってしまいます。本気で中学受験を目指すんやったら、4年生から4科目取ってほしいなっていう感じですね。1週間のうちの算数と国語が2回ずつ、理科と社会は1回ずつ、合計で6科目になりますけども、月曜日と金曜日は、必ず算数と国語、水曜日に理科社会といったものが、レギュラーかなっていうふうに思います。さらに土曜日の特訓などが加わる場合がありますよっていう話でした。続いて上位クラスに入ることの意味についてお話しします。入塾のために準備が必要なこと、入塾のためのテストがあり、それがクラス分けを兼ねていること、また最初の段階でできるだけ上のクラスに入っておくべきこと、なぜできるだけ上のクラスに入った方がいいかと言いますと、後から入ると、上に上がるの難しいからなんですよね。どんな塾もパンフレットには入ったと一番下のクラスだったのに、どんどん上がって難関校に合格なんていうね、体験談がよく載ってますけれども、実際は難しいと思います。塾の授業というのは、それぞれのクラスの実力に応じた内容になってますし、同じ問題でも下のクラスではより簡単な解法を一種類だけしか教えないっていうこともあります。塾によっては上のクラスっていうのは、授業時間自体が多いので、日常的にね、差が開きやすいんですよね。クラス分けテストっていうのは一種類だけで、上のクラスの子も下のクラスの子も同じテストを受けます。つまり、下の子にとっては、習ってないことがたくさん出るんで、当然点数って伸びにくいですよね。テキストには入っているんで、習ってない問題っていうのは自分で勉強するしかないし、ほとんどそれって難しいんですよね。入塾段階でできるだけ上のクラスに入った方がいいっていうのは、そういう意味ですよと。もちろん入塾後の努力でクラスが上がることはあるんですけれども、反対に下がってしまうこともあり得ますね。続いて、スケジュールっていうのは目的から逆算して立てた方がいいですってお話します。中学受験では、先の予定を見据えて、そこから逆算したスケジュールを立てることが大事です。2月からの、クラスっていうのが、1月のテストで決まるんやったら、前年の11月から準備をする必要がありますよね。そして受験日から逆算した準備も必要です。逆算のテクニックっていうのは、あらゆる局面で大事だということを忘れないようにしてください。例えば、ある塾では6年生の7月から、志望校別の特訓クラスが始まりますね。志望校がもうすでに決まっている段階で、対象の中学受験のね、対策、クラスがあるんだったら絶対に通うべきですね。しかしここでも受講資格は限られてきます。この塾では6年生の5月、5月の学力テストのどちらかで、指定偏差値をクリアすれば、志望校別の特訓のね、クラスに入ることができます。最終目標っていうのは志望校への合格なんですけれども、まずはこのクラスに入る方が先決やなと思います。5月、6月、チャンスは2回あると思うんですけれども、5月、6月っていうのは学校の行事がめっちゃ多いので、集中できないんですよね。つまり、もっと早い時期から段取りして、5月のテストをクリアしてしまった方が、いいんじゃないかなっていうふうに思います。この塾の実力テストっていうのは、6年生の4月からレベルがどんどん上がっていくんで、5年生までのテストのつもりで、4月のテストを受けると戸惑うことがあると思います。そこで、4月のテストを5月のテストの予習演習とね、予行演習として考えます。 つまり3月から準備を始めて4月のテストを受けていって、テスト、結果が良かったら、まあ大きな修正なしに5月のテストに挑めますよね。そしてもしそこで、指定偏差値に届かなかったら、もう1ヶ月猶予があるわけですよね。そう考えると、6年生の7月から志望校別の特訓を受けるのに、最も大事な時期っていうのは3月だっていうことがわかると思います。これが逆算の大切さなのかなっていうふうに思いますね。塾のシステムとかテストの意味、まあ自己資格などを知った上で常に逆算していって、子供に、まあ何をすればいいのかっていうふうに伝えていくんですよね。中学受験で、まあ親がすべき最大の仕事っていうのはスケジュール管理だと思うんですよね。なので、まあ1日1週間、1ヶ月。そして、まあ、1年、3年といったような、こういったスパンでスケジュール管理をやり抜いた親子っていうのが、まあ、受験の勝者になるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、こんな感じなんですけれども、まあ、中学受験を、やっぱ、無駄なく進めていくには、こういう、逆算の思考でのね、スケジュール立て方が大事だと思います。今日もありがとうございました。最後に、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にある番組ホームページよりお問い合わせください。そしてですね、家庭教師エデンはですね、まあ、現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。それではまた。